鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて最近ですね、私一つ解禁したものがありまして、
はい、
服をお店に買いに行きました。
おお、
ね、大丈夫でしょ今。
そうなんですよ。うん、で、もうこの土日はだいぶ人でも戻っていまして、そうそうそう、百貨店なんかにも。で、気になったのが、家族連れとカップルが多いなと思って。やはりこう優先順位で行くと家族と出かけて、次の段階は友達に行く前にまずは彼氏彼女とお出かけなんだなと思って見ていたんですが、で、あの洋服がこのコロナ前と比べて店頭に並んでいる品物の数が多い多い、
余ってるってこと、
出ないのかね。
そうですね、あのラックを増やして、でソーシャルディスタンスを取るために結構どのお店もあの棚と棚の間をこう広く幅を取っていたりとか、ちょっとこうレイアウトは変わってたんですが、ただ本当に商品数が多く、はい、で、まあ、よく見たり記事を触るとこれちょっと春先のやつだよねみたいな、
はい、上残ったらたくさんあるよね。
そうだから結構在庫ありそうだよね。だから
在庫がありそう で、それを見ていて、まあ、さらに思ったのが、これってだんだんこの服とかのトレンドってなくなっていっちゃったりするのかなと思って、
そこは結構ファストファッションが崩した感じは多分あると思いますよね。
なんかね、これだけこう何かがあった時に丸ごと売れ残って、それがこう、ね、トレンドとして なんていうか流れてしまうんだったら、こう企業としても作りづらいし、
そうだよね。
そうで思い出したのが、何年か前に、あのワイルドだろうのスギちゃん、いたじゃないですか。あの時本当は女子の服のトレンドがデニムだったらしくて、デニムのこう、まあ、上下セットアップでデニムだったりとか、デニムのベストとかが本当は流行る予定で準備していたのに、スギちゃんが出始めて、あれになっちゃうからっていうので売れなくなったっていう。
スギちゃん風になるから、
それをなんか聞いて、あ、スギちゃん以来のこのコロナはピンチが来てるのかなと思いましたね。
そうなのね。
そうなんだ。
まあ、そんなちょっと私はお買い物解禁したんですが、はいはいはい、お二人はなんか最近解禁、プチ解禁とかありますか？
解禁はね、やっぱあれ、やっぱ僕もやっぱショッピングは解禁しましたね、店頭の、はい、
行くお店変わりました。
僕湾岸に住んでるんですけど、
はい、
あのまあ、ララポートの豊洲と、あとはまあお台場が大体ショッピングゾーンなんですけど、まあ、銀座行く時もあるんですけど、
はい、
それがその全部開いて、あ、なんかようやくなんか街らしくなったなみたいな。結構ね、つまんないって言ったらあれですけど、はい、何も 見るとこもなくて、なんか普通の住宅街だったんだけど、それができた瞬間にやっぱこれだよねみたいな。
い
や、
いいですね。
そうそう、で、ね、店の中はね結構、おっしゃる通り、店はちょっとソーシャルディスタンスが取られていて、で棚は密になってたみたいな。
やっぱりそうです
よね。サイズ全部あるぞみたいな形で、で結構ね、いきなり、7月からじゃないとセールやらないじゃないですか、
はい、
でもうすでに値引きやってて、
いい、
2着以上買ったら 10% 引きとか、で、ではたまにあるんだけど、でも会員様は、いきなり3割引きですみたいな、
いい、
その夏物いきなり3割引きで安いと思って1万円ぐらい買って帰ってました。
江守さんは何かあります？
僕はでもね、買い物は全然行ってないね、
野球はどうですか？
野球はね、ちょうどね、一昨日か、
はい、
土曜日からね、一応練習をね再開しました。
お、練習解禁、
解禁、
うん、
一応公式にやっていいという許可が出たんですけどね。
どういう工夫をされてますか、ソーシャルディスタンス。
これね、最初ね、選手たちね、離れてね、体操しなさいとかね言ってたんだけどね、気づいたら最後はね、もう完全に密になっちゃってね、もうどうしようもないね
って結局 ね
無理だね。
うん、
だからね、まあ、練習時間はねちょっと短くねやったりね、してくれって言われてね、
そう、ちょっと焼けてますね。
焼けてるん
ですよ。そういえばそうでした。
本来の姿に戻りつつあるのかな。
まだちょっと痛いね、下地ができてない。
下地が
下地作りからね。
ここから
本当はね、ゴールデンウィークで仕上がってる予定だったのに2ヶ月遅れてる。
日焼けって仕上がるとか、
そういう
ものなんですね。そういう捉え方なんだ。
そんな感じですけどね。
はい、徐々に解禁ムードといったそんな中です。この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。 動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。先週も多くのコメントいただいておりますが、今日もどんどん時間を見て紹介してまいりますので、 YouTube からのコメントよろしくお願いします。それではこの後もじっくりお話を伺います。番組を進めていきましょう。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江森さんと坂本さんに解説いただきます。さあ、それではトピック紹介してまいります。はい、1、トランプが中国に覇権を譲る日、 WHO 脱退、香港国家安全法対抗措置で袋工事へ。2、コロナでビジネスモデルが破綻、オンライン化の不都合と2つの処方箋。3、ジムロジャーズが日本の観光業、農業に投資、一番やられたものを買うべき。4、コロナ禍でスーパーシティ整備へ、改正国家戦略特区法が可決、個人情報がダダ漏れに。5、いくら貯蓄して投資すればいい、生活とメンタルの両面でリスク容認度を知る方法。こういった5つなんですが、まずは1つ目、トランプが中国に覇権を譲る日、 WHO ついに脱退で、香港国家安全法対抗措置で袋工事へという記事です。
そうですね、まあ、このコロナの、まあ、原因を、まあ、探るみたいなところで、まあ、中国は、悪いんじゃないかみたいな話を、まあ、皆さんしてたんですけど、はい、まあ、その前からですね、まあ、米中の貿易摩擦等々がですね、ありまして、結構その米国と中国って雲行き怪しいなというところだったんですけど、このなんだろうな、やり場のない怒り、皆さんの、これがその米国の暴動につながってたりとか、するし、まあ、貿易面でも、いや中国は悪い、いやうちは悪くないというのをまあずっと繰り返していて、結構いろんなですね、その評論家の方がですね、やはりそのまあ米中問題がですね、今後のですね、まあ、その世界のね、なんていうのかな、覇権争いといいますかね、まあこれがまあその江森さん、まあ、もうちょっと後だという話はしているんですけども、今も始まっていて、まあ、将来的にまあ中国が勝つっていう形になってんじゃないかなっていう話をですね、しておると、いうことですね。まあ、この中にはですね、結構細かいことがいろいろ書いてありまして、まあ、その中国人がね、結構その米国で、まあ、勉強しに行きますと、大学大学院をね、行ってますとか、いうのとか、あとはその、その米中の摩擦のところで、その中国企業って米国に上場しているものってあるじゃないですか。
はい、
それも、もうダメよと、いう形にすると、やっぱりそうすると、やっぱりそれに投資してる、投資家っていうのはかなり、まあ、その、投資しなくなっちゃう。お金をも引き出してしまうという形になるので、やっぱりなかなか、その株式市場としてのその存在価値というのはなくなってしまうし、で、まあ、中国も中国で、そのまあ米国のね、そのサービスをその、まあ、使っちゃダメですよっていうことをずっと、まあ行ってきて、で、中国で使えないサービスたくさんあるじゃないですか、米国 発の。だからそういうのも、まあ、我慢してきたというか、まあ、米国我慢してきて、うん、で米国がファーウェイはダメですよっていう話をすると、うん、なんかふざけんなみたいな感じになるわけですよ。まあ、そんな感じがまあ続いてきて、まあ、最近象徴的だったのが、WHO 脱退でという形になるんですね。まあ、そこで、またね、その戦いの火種がね、まあ、ついてしまったということなので、まあ、今後ね、どうなるかなというのはですね、まあ、注視していくのがですね、まあ、大きなその、まあ、マクロよりまあ大きいのかな、うん、まあ、ストーリー作りのところが大事なんで、まあ、こういうメールマガを、読んでいけばね、いいんじゃないかなというところなんですけど、このメールマガを書いているのは、ですね、これ、エモリさんじゃないですか、これ。ごめん、
これ、なんか、お静かな
のに、そう、なんか、たまにニヤニヤしてたから、なんか、
後ろで誰かいるんだけど、
そう。
なんか坂本さん、なんか、まことしやかになんかこう、はい、ね、あれだけど。
そう、ちょっと元のらしいことを言っててよかったなと思って、いや、これはね、考えすぎだよな、みたいな話してたら、やべえ、みたいな話
で。書いてるご本人が。
原稿見てるところ分かんないですよ、これ、森さん書いてる。
私が書いてたんだね、
これ。そう。
でもかなり最近の情勢を、こう、まあ、細かいですけれども、分かりやすくまとめてくださっているので、
本当に？
はい、把握しやすいなと。
それはありがたいですね。確かに、これ、もうそうだね、うまくまとまってるな
本当にそうですね、
自画自賛だよこれ、
うん、なので、うん、今のところあまり把握していないという方も、うん、このメルマガを読むと、あ、そうか、なるほど、今こういう風になってるんだねっていう流れが、う
ん、
そう
ですね、なんかこれ全部つながってるんだね、話がね、うん、いろんなこの一つ一つの材料がね、うん、そういうことなんだね。
まあ、こういう感じで江森さんは、メールマガを書かれてる感じなんですかね。
そうだね、はい、これもでもね、うん、一コーナーなんだよね、あるコーナーのね、
もっとボリュームがあるという、
ボリュームね、大体ですね、はい、私のメールマガは今毎週月曜日出してるんですよ、実は今日も出してて、はい、これがね、大体ですね、最近で言うと文字数で言うとですね、5万弱だね、5万字ぐらいだね、
すごいボリュームありますね、
すごいボリュームだね、うん、だから1週間とかマーケットの振り返りとかね、うんうん、もう当然わかるんだけども、これからどうなりそうかとかね、どう考えてるとかね、どういう人がどういうふうに話してるとかね、読んでいただくと、ね、いいと思うんですけどね、別にマーケットのこと以外のこともね書いてますから、ぜひね、国際情勢とかね、そういうのを勉強したい方もね、読んでいただけるといいと思いますけどね、
は
い、
国際情勢を読んでおくことで投資の上でもかなり役立ちます
ね、そうでしょうね、
これも2本書いてるうちの、どっちのでしたっけ、
これはね、これは投資の鉄人の方ですね、
はい、そうですね、はい、うん、でこちらは、投資の鉄人ですね、投資の鉄人はですね、月々ですね3300円と、まあ、5万字ありますからね、まあ、結構お高いなと、まあ、マグマグさんの中では高い方なのかな、ね、なんですけど、まあ、ボリュームはちゃんとバッチリあってですね、この、パート1パート2に分かれて週1本という感じですかね、最近はね、
そうですね、
は
い、新聞をね読んでいてもこうつい忘れていたりとか、うんうん、流れで捉えられていなかったものとかあると思うんで、うん、
新聞はやっぱりね、いいんだけど、うん、タイムリーさもあるんだけど、はい、その時ポッと出て、うん、繋がらないと翌日になっちゃうと、同じ繋がってる記事出てもね、やっぱ忘れちゃうし ね、
読み解く力が必要になるんですが、ですね、それをまとめてくださっているそうだ、ね、メルマガということで、はい、ぜひチェックしてください。
そうですね、はい、ぜひぜひ。
さあ、それでは続いて2つ目、はい、コロナでビジネスモデルが破綻、オンライン化の不都合と2つの処方箋、といったメルマガです。
はい、こちらはですね、銀行と P&G とライブドアとラムチョップというですね、まあ、メールマガになっていて、はい、結構なんだろうな、
いろいろ部屋とワイシャツと私みたいな、
あ、うまい
そうだ、ね、それさ、なんで知ってんの、
都市的にギリギリだろうみたいな
名曲ですね、
いい、そう、まあ、そんな感じだね、確かに、あまりつながりがないようなんですが、これは、この方がですね、高岡さんがですね、その経験してきた、まあ、その会社とかね、まあ、そういうところから、ついてるなというところでして、まあ、その、まあ、経験豊富な中でですね、まあ、いろんな視点があると、まあ、そこをですね、書いている、メールマガなのかなということで、今回はですね、このコロナが加速したオンライン化ということで、皆さんね、この、まあ、放送でもねお話しましたけど、まあ、オンライン飲み会ですとかね、はい、会議がズームになって楽になったねとかね、いうのが結構あって、結構でもズームでその ミーティングしてる時ってめっちゃ暇ですよね。気持ち無沙汰だったりするんですよ。そう。で、うち会社に爪磨きがあるんで、なんか爪ゴシゴシしたらめっちゃ綺麗でしょ、とか言って。
あの、ガラスのやつですか？そう、そ
う、そう。無理に爪が綺麗になってしまいました。
綺麗
にな
る。爪めちゃくちゃ綺麗。
そう、っていう話なんですけど、とかね、はい、お前ちゃんとミーティングしてんのかよって話なんですけど、なんかビーコンさんカメラが揺れてんですけど、いやいやっていう。
すご
い
ゴシゴシゴシ。
そうそう。
まあでも有効活用ね、できる
ようになった感じですね。そうだね。うん。そうそうそう。それで、もうオフライン社会に戻れないということで、もう今回ね、結構その、急激な、まあ、そのオンライン、まあ、もともとオンラインができる装置ができてたと思うんですけど、そこの、部分のですね、まあ、その、やってみようっていうか、まあ、やってみようと思っても、その様式とかいろんなものがあるからできなくて、で、それをまあ一気にやってみたら、なんだできんじゃんと、いうことで、印鑑の廃止とかは結構もう会社で、やるところが増えてきたりとか、まあ、してますので、まあ、この辺の印鑑っていうのは、あれですかね、森さん、なんか印鑑業界の利権があってですね、
う
ん、
いや、そうだね。
ですよね、結構確か、
ゲイとかさ、全部絡んでるからね。
うん、そう、印鑑はね、うん、そうなんですよね。だから僕もなんか前の、まあ、会社が、まあ、官庁、元官庁だったんで、はい、そのパソコンとか古いのがあって見ると、その電子印鑑みたいのがもう試されてるんですよ。で、だからアプリとか入ってて、で、先輩はこれ何すか？で、昔ちょっと試したんだけどさ、って話。
それ何年前ですか？
それだから僕が2008年に入って、その時にあったから、その前だよね。
結構前だね。
そう。でも結局それは利権なのか、うん、もう一応、まあ掛け声でやってやめたってなったのか分かんないですけど、うん、まあそういうのも昔は使ってたのかなっていうか、うん、まあでもやっぱそれができなくなったっていうことは、やっぱりその会社に行ってのが当たり前でっていう様式だったからなのかなと、うん、あるので、まあオンライン化にね、結局、まあどんどん突入していって、その、うん、オンライン化になることによって、普段払われていたお金が払われなくなってしまうよと。うん、だそれは、まあある意味ビジネスチャンスだし、まあ、今までの、まあ、既得権益ってあれですけども、従来型のビジネスが通用しなくなるかもしれないというところを、この方は銀行と、まあ、P&G、ドライブドアと、うん、あとラムチョップという、いろんな経験をね、はい、してますので、この方のですね、まあ、結構深い話をね、見るっていうのも、面白いんじゃないかなと思いますけどね、はい、これは月額550円ですね、で、発行しております。
はい、では続いて3つ目、ジム・ロジャーズが日本の観光業、農業に投資、一番やられたものを買うべきとの記事です。
山村さん、どうですかこれは。
どうなんですかね。まあまあ、昔からあの農業をね、うん、彼はジム・ロジャーズはやったらいいっていうね、よく話してますよね。やっぱり食べるものはね、必ず必要になるん で、うんうん、で特に日本の場合はまあ、農業のなんだろう、こう技術とかね、まあ、地面、まあ、自給率はねちょっと低いんだけどね、うん、そのすごくなんていうのかな、
ブランド力とか、
そうブランド力、あと効率の高い果物とかさ、うん、輸出したり、ね、まあ、いろいろやりようがあるんだけども、うん、まあ、これもさっきの話と一緒で、やっぱり既得権益とかね、うん、あるじゃない、まあ、それを通さないでやろうっていう人が今結構若い人とかで、ね、農業独立してねやるとかいう人も出てきてるんで、だちょっとやっぱりそういうルートの違う販売の仕方とかね、いうのが本当にできるようになると、これはもう本当に雪崩を打ったようにですね、うん、崩れていくので、まあ、そういう意味ではまあ、さっきね、アラソンおっしゃったように、こうブランド力を上に乗っけてね、うん、まあ、さらにプレミアム感をつけてっていうのができるようになればね、うん、いくらでもペイできるビジネスになるんだろうけどね、これ日本はやっぱりそういうところっていうのはやりづらいね、うん、昔からあるね、既得権益とかね、本当にやりづらいと思いますしね。あとこれ読んでるとね、なんか後ろの方にまたね、金とか金の話もなんか出てるんね、このね、メルマガにね。まあ、自分では得意だけどね、この金とか金の話はね。まあ、あとね、これね、アメリカのドルを持つべきだっていうね。あんたアメリカから出たんでしょっていうね。ちょっと私はね、言いたいんだけどね、これね。
これポジショントークなんですかね、これは。
なんだろうね。
ちょっと裏返り気味になっちゃいましたけど。
わからないね、これね。なんかちょっと言ってることがしっちゃかめっちゃかだなっていうね、ちょっと個人的に。僕なんかアメリカドルは一番持っちゃいけない通貨だと思うんだけどね。
江守さんはね、円がいい
っていう。いや、円を持っておくのは一番いいと思うよ、本当に。別にそんな無理してね、海外行く必要ないし、行きたい時は円高になってた方がいいわけでね、発想はやっぱりね、皆さん変えた方がいいと思うね、円高になると株安だみたいなね、もうそんな時代じゃないと思うしね、実際そうならなくなってきてるし、
ソニーは逆ですからね、今ね、
だから、まあ、やっぱりそういうふうに今、なんだろう、大きなね、 流れの転換期に来てるのかなっていうね、うん、まあ、それは私のメルマガ読んでいただければ、ね、分かるんですけど、はい、そういうところもね。
でこのメルマガはですね、はい、花輪陽子さんのですね、シンガポール富裕層の教え、海外投資&企業実践編と、いうことになっておりまして、これ前回もね、まあ、前々回かな、うん、お知らせしたと思うんですけど、月々ですね、990円税込みということで、うん、初月無料になっておりますので、まあ、こういうですね、そのシンガポールの話ですとかね、うん、あとはその FP 目線の話ですとかね、この辺に興味ある方はね、ぜひ読んでいただければいいんじゃないかなと思います。
続いて4番目、コロナ禍でスーパーシティ整備へ、改正国家戦略特区法が可決、個人情報がダダ漏れに、との記事です。
こちらはですね、これも前、ご説明したかなと思うので、ラポールマガジンという、まあ、メールマガジンで、まあ、ファイナンシャルプランナーの個人投資家の方がですね、まあ、ちょっと金融とかの目線によらずですね、まあ、そのコンサルタントをやってますので、その目線で、まあ、いろんなニュースを切っていくと、書いていくというものでして、まあ、中身はですね、そうですね、このスーパーシティってもよく言いまして、特区とかね、
はい、
よく皆さんまあお話しされるかなと思うんですけど、まあ、このトップの期待の銘柄なんだとかね、よく言う株式投資家いるんですけど、まあ、実際、まあ、これが本当にね、そのまあできてくると、まあ、このスーパーシティ構想がちゃんとね、進んでいくと、まあ、結構そのデータのやり取りが必要になるので、やっぱり個人情報の提供がかなり必要になってくるんだけど、その壁はどうするのという話がまあ書いてあったりとか、まあ、それ行政が悪いんですよとかね、その辺をですね、まあ、問題視している。だからまあ株式投資家もまあその将来の未来のテーマっていうのをですね、夢見て買うんですけど、まあ、それって本当に実現可能なのと。で最近、まあ、そうです、皆さん株式投資されている方も多いと思うんですけど、うん、テーマ株でうまくいかなかったものって何ですかって言うと、10年うまくいかなかったものがあるんですよ。それはね、何でしょう、
なんだろうね、10年、
10年期待されて全然ダメだったっていう、うん、もうこれは今年は大丈夫だよみたいな感じだったけど全然ダメで
なんか売れない芸人さんみたいな、
そうそうそう、売れない芸人さんみたいなものでテーマ株があるんです、ね、答えはね、なんだろう、答えたい、なんかボケたい、時間切れだな、
難しいな、なんだろうね、
何でしょう、
カジノだよ、カジノ、
あ、
カジノすぐこれ通るよとか言って、でそれでなんか、お、カジノ関連買いだよとか言う人が結構いて、ね、
10年寝かせた感じ、
そう、ラジオ日記でも言ってる人で大丈夫かとか思って、最初期はね、まあ、今はまあ成立してもおかしくないけど、前なんかこれなんか議員立法みたいなもんで中スカスカだったわけですよ。でそんなのが通るわけないじゃんっていう。だからこの、まあ、通りやすいのは僕もちょっと官僚っぽい組織にいたんで、ちゃんとその詰めて、その法案を官僚が作って詰めたもんだと中もしっかりしてが通るんですよ。でそうじゃない、まあ、議員がやりましょうみたいな、議員連でやりましょうみたいなところで官僚をちゃんとかましてないようなものは、まあ、なかなかね通らないんですよ。後回しになっちゃうから、だからその辺も分からずにカジノ来るぞって言ったら、何言ってんですかっていう、未だにカジノだってできる場所すらちゃんと決まってねえじゃんっていうのがあるわけですよ。
だから、まあ、横浜もどうかって感じ
ですね。そうなんですよ。だから結局その本当に未来を考えてやるんだったら、やっぱりそういうとこもちゃんとね、まあ、見ながらね、やればいいかなと。なので、まあ、こういうですねメルマガをまあ見ることによって、テーマをつかんで本当にこれができるのかできないのかというのをね、立証するというのもね、面白いのか、自分で立証するというのは面白いのかなと思いますと、いうところですね。
そもそもなんかね、日本はビッグデータが本当に世界で類を見ないほど集められていないというか、ね、厳しいですからね、なかなか実現までには遠そうな気もしますけれども、はい、それでは続いて5番目、いくら貯蓄して投資すればいい？生活とメンタルの両面でリスク容認度を知る方法です。
はい、こちらは教育貧困にならないためにというですね、川端明美さんの書かれているメルマガでして、こちらはですね、無料かな、多分無料ですね、これはね、はい、 教育貧困にならないためにというメルマガですね。はい、無料
です。無料ですね。
はい、無料ですね。はい、ファイナンシャルプランナーをやられている方で、2人の子供と夫婦4人暮らしという方で、フルタイムで、子育てしながら働く傍ら、投資信託の積み立てで2000万の資産を構築。すごいじゃん、これ。これはすごいね。結構なハイペースで積まないと2000万にならないんで、まあ、利益だけでもなかなか難しいと思うので、うん、という形の方で どんな感じで、ね、まあ、積み上げていったらいいと、あとはその投資のリスクの考え方ですね、まあ、こちらの方が書かれておりますので、うん、気になる方は見ていただければと、番組ホームページから見れます。う
ん、まあ、あまりね、あの簡単な気持ちでリスクありきで考えない方がいいみたいなことを書かれてましたね。私みたいにワンピース何着分我慢して投資始めようかなみたいな、
すごいですね、
危険かもしれない。
やられたらワンピース何着分なくなっちゃいましたみたいな、そういう
そうですね、
確かに、ね、
そういう
考え方はあまり良くないかもしれないんです
ね。まあね、
はい、リスクをちゃんと考えましょうという内容でした。はい、はい、今日ご紹介しました記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。そして今日もマグマグが提供するメールマガジンの中からピックアップしてご紹介していきます。
はい、先ほどですねニュースでも紹介したですね、高岡文則さんのですねメールマガ、銀行と P&G とライブドアとラムチョップと、
あとワイシャツと私
ですね、そうみたいなね、もう一個ついてるけどね。でそれでですね、このメールマガはですねマグマグ2008の大賞をね、受賞したメールマガでございます。で、550円無料、初月無料という形になっているんですが、これねなんで、ラムチョップなのかと、はい、言うんですけど、これ、まあ、働いてきた会社がこう列挙されていて、で外食産業をやることですね。ライブドアもこれホリエモンがいる時じゃなくて、いなくなってからの、ま
あ、
立て直しというか、まあまあ、買いまくったやつをきれいにして価値を上げてっていうのを、まあ、やられた方 で途中から、はい、外食産業やりますというところで、これね読んだんだけど視点がすごい、いろんなその視点でものが書ける方なので、話せる方なので、結構ね面白いんですよ。まあ、例えば銀行の話だったら銀行の話だし、外資系企業の話だったらそうだし、ベンチャーの話だったらベンチャーだしと。で外食の話もね、今ねコロナの形ですごい面白くて、で自分のね店がね、まあ、何割減になってますみたいな話を書いたりとか、今後ね、まあその、今後ですね外食産業生き残るためには何をしたらいいかとか、だからそういうそのテーマみたいなのが書かれているので、これね結構株式投資家のヒントになる銘柄なんじゃないかなと、いう形で、面白いなと思いました。
とちゃんとそれぞれの業界中にいた方の、ね、
は
い、声
ですよね。メールマガジンっていうのはこれもまとめに入るんですけど、はい、やっぱりいろんなまあ方が書かれていて、自分ができない体験とか、まあ、そういうものをですね、まあ、惜しげもなく提供している、まあ、有料もあるからね、で無料でこの情報をその体系的に、そのね、収集しようというのは多分難しいので、やっぱり自分に今合う、ね、メールマガの作者がいたらね、まあ、ちょっと購読してみるというのは面白いんじゃないかなと思いますというところですね。
はい、今日取り上げましたニュースや有料メールマガについては番組ホームページのリンクから詳細をご覧いただけます。そちらからチェックしてください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さて今日も資料をご用意いただいておりますが、
はい、江守さんの資料から
よろしくお願いします。ラジオをお聞きの皆さんは番組ホームページから資料をダウンロードいただけますし、 YouTube ご覧の方は随時画面に表示いたします。
はい、そうですね、やっぱり先週金曜日、
は
い、アメリカの雇用統計っていうのはね、まあ、もうすでにね皆さんご確認されていると思いますし、まあ、ラジオの、ね、リスナーの方もね、まあ、いろんなところでいろんなものを、ね、読んだり見たりしてね、それぞれ皆さん分析はされていると思うんですけどね、まあ、一言で言うと市場の予想と全く逆でですね、まあ、とんでもない、まあ、とんでもないっていう言い方するとねちょっと語弊ありますけど、まあ、本当にサプライズっていうかね、こんな数字になるんですかっていう出方になったもんだから、
まあちょっとね正直ねこれ本当正しいのかなっていうのはね、正直なところですね、うんうん。まあ、やっぱりその直近で出てたいろんなそのデータからすると、まあ、だいぶ肌感覚と違うなっていうのもありますんでね、まあ、それはそれでね、まあ、一応政府が発表してますんで、うん、まあ、それを否定するつもりはないんですけどね、うん、まあ、一部にはねトランプ大統領がなんか操作したんじゃないかとかね
操作できるものなんですかね、
そんなことはできないと思うんだけどね、うん、まあ、それそういう声が出るくらいのね、うん、まあ、サプライズだったということで、まあ、これね4月がね2070万人でしたっけ、うん、あの非農業部門雇用者数がね、うん、減っていきなり250万今度増えましたっていうね、うん、何ですかっていうね、
どういう業種なんですか、
増えたのこれなんだっけな、これ中身ね、うん、これ民間か、
民間ですよ、民間の部分が、
ね、政府は悪くなって
ね、まあ、そうそう、政府は、まあ、まあ機能停止している部分ですよね、
だから、まあ、その発表元もねこう、まあ、中身はちょっとこう実態とは違う可能性がありますみたいなコメントが出てるくらいなんでね、うん、やっぱりあのそのカウントの仕方がね、あのちょっとやっぱり今回のこのコロナ禍の中で一気にこうドーンと下がっちゃった時のね、その減り方の中身が従来のその現象とやっぱり違うということで、やっぱ比較対象がちょっとこうなかなか比較がちょっとしづらいのかなっていうのありますよね。あとまあ失業率もねやっぱり良くなってるわけじゃないですか、まあ、マイナス幅はね 13% 台なんで悪いんですけどね、まあ、一応良くはなってるんで、これもどうなのかなと、だって 20% ぐらいになるっていうね話があったので、
これ今チャットに集計方法が変わったとか説明なかった
ですか、ね、まあ、ちょっとね私もそこまではねちょっと政府の人間じゃないとわからないんですけど、
ね、トリックがあるんですかねそのあたりに。
まあ、アメリカはたまにねあの長い統計はねガラッと変えるときあるんでね、でも今回のやつはそうじゃないですから、うん、
まあ、でも日本でも結構その GDP とかは結構な変わるんですよ、ね、何年かに1回、ね、4年5年に1回かな、うん、だからまあその地域によって例えばその食料品とかもその伝統食品を食べなくなってきた外しますとか、うん、沖縄だったら味噌汁を外しますとかね、そういうマニアックな話があるんですけど、マクロの世界には、はい、だからまあそういう意味では変わるっていうのはね、
それはなんかなんだろう、そこに思惑はない、
思惑はまあ一応ないってことですし、うん、
まあ、時代背景とかねやっぱり流行ってる、うん、流行ってない産業とか
そうですね、まあ、まあ GDP の場合モデルで自分のところでなんとなく計算できるから、うん、まあ、これあるのとないので計算したらこのぐらいの差が出ますよっていうのはなんとなく、うん、説明はつくかなというところですけどね、うん、はい、
まあ、数字は本当でもねこれはこれで驚きました、うんうん、なのでチャートをねこう引くとねなんか全然なんかよくわからないチャートになってますけどね、桁がちょっとね2つぐらい違うんでね、
また振り切ってくるようなチャートが出てましたね、
まあ、これがだんだんね修練していくんだと思うんでね、うん、まあ、やっぱり 2,3 ヶ月はかかるかなって気がしますけどね、うん、で今回ね、まあ、これはこれでまあ大事なんですが、はい、あの失業率をどう見るのかっていうのをちょっとね考え方をちょっとご紹介したいなと思って、はい、2ページ目なんですけどね、はい、これはですね S&P500、うん、底値をつけたのはね表の一番右側なんですよ、うん、で横が失業率になってまして、ここの失業率も一番悪かった時の月の、月とその数字が入ってますね。でこの差タイムラグ何ヶ月ずれてますかというのが、これ右から3番目ですね、タイムラグというふうにしてますね、うん、でその時の、S&P500 っていくらだったんですか、まあ、つまりねこれ何言いたいかというと、このタイムラグの下を見ていただくとですね 8.9 ヶ月っていうのは平均でありますよね。でこれは失業率が一番悪い時から実は株価は、まあ、平均すると 8.9 ヶ月前に底値をつけてますということなんですよ。だつまりだから S&P500 が底値をつけてから、まあ、約9ヶ月後に失業率が一番悪くなりますというのが過去のパターンなんですね、はい、まあ、これはあの一言で言うと、失業率を見て株式投資をしていると完全に遅れちゃうということですね、うんうん、っていうのを、まあ、ちょっとここで申し上げたかったんですけどね。で今回出た数字が5月の数字が4月より良かったんで、うん、これ4月の数字が今のところ一番悪い数字になってるわけですよ、うん、となるとタイムラグこれ1ヶ月ですかと、はい、まあ、今回の場合はねあの急激に雇用が、ね、悪化したんで、うん、あのまあ、一応そのタイムラグ的には確かに急激に落ちたってことで、まあ、それで終わりだというふうにするのであれば、まあ、1ヶ月だったってことになる可能性が、ね、ちょっとあるので、まあ、もしかしたらその、ね、よく2番底がどうだとかいう話もあったんですけど、うん、意外にこれやっぱり3月でね、まあ、全て終わって、いやいやもうこれで終わったんですというのが、まあ、最近になってそういう話がねもう皆さんよく耳にされると思うんですが、 そうなった可能性がね結構高くなってきたなっていうね、これだけ株戻してますからね、となるとこのコロナショックって何だったんですかっていうね、まあこういう話ですよ。
そうですね、確かにこれはまあいろいろコロナについてはね言ってる人いますけどね、あのなんていうのかな、まあ、このウイルスはうんぬんみたいな、まあちょっと陰謀めいた話からですね、まあ実際この対処法は本当に正しかったんだろうかまであるんですけど、まあ実際のところここでまあ事実としてはやっぱり米国の金利をまあかなり引き下げたわけですから、なのでここの部分がやっぱりまあ株価に効いてきているというのは今なんで、まあ、ある意味バブルですよね、これはね、
でもう一つね、あの同じようなパターンで3ページ目にですねちょっと違う観点のですね表もちょっとご用意したんですけどね、これはですねアメリカの継続失業保険受給総数っていうのがあって、これあの皆さんあの多分新規失業保険申請件数というのを、ね、見てらっしゃると思うんですけど、それと一緒なタイミングで出ている継続的に失業保険を受けてらっしゃる方が何人いますかというのが出てるんですよ。でそれの、まあ、それぞれ の, その経験悪かった時の一番その受給総数が多かった時を起点にして、そこから S&P500 が1ヶ月後3ヶ月後6ヶ月後1年後どういうふうに株価を置いてましたかというのをちょっと調べてみたらですね、まあ、こういう表のパターンになりまして、まあ、大体おおむねですね、その景気、まあ、失業保険たくさんもらってる人がいるって時に株を買うと、結構まあ戻りが大きいと、まあ、つまり一番条件悪そうな時に、まあ、買うということになるんですけどね、まあ、逆張り的な発想なんですが、で今回は5月の8日までの分の数字が一応今のところ悪いんですよ一番、なので、まあ、そこで一応こう失業保険の受給総数がボトムつけた、まあ、ピークつけたっていうんですかね、まあ、要は悪い状態が来たというふうにカウントするのであれば、まあ、ここからそんなにその下がる可能性と確率的には低いかなというまあ判断ができると、いうことを考えるとですね、いやこれもこの表もですね、まあ、アメリカの株はそんな簡単には下がらないのかなというですね、ことにもなってしまうかなと、まあ、なってしまうという言い方が、ね、正しいかどうか別にしてですね、
でもそれでいうと今買いなんですか、
今の水準ね、買いですか？なかなか難しいよねこれね。
これ難しいよね。まあ僕のところでそこはちょっとやりますからですね。
まあね、まあ一応そういうデータがあるよっていうのはね、ちょっとご紹介だけね今日今させていただいて。で結構ね僕もアメリカのこういったこういうデータをね調べて株がどれぐらい戻ってるとかね、いろんなその何だろう過去の経済資料とか株価データ使ってやって、まあ、そういう分析してるねパターンがあって、まあそういうのはやってる会社のレポートなんかも取ったりしてね勉強してるんですけどね、面白いよねやっぱねこういうのやるとね、で結構アメリカ人こういうの見てやってるのすごい好きなんだよね、で S&P500 はもうデータすごい昔からね市場があったんでね、日経平均とかともちょっと違うんで、まあ結構そのデータのなんだろう母数が大きいんでね、で戦争の間とかどうだったとかね、あとはそのこういう休日の前後はどういうふうに株動いてるとかね、いろんなデータがあってね、まあ、結構そういうアノマリー好きな人がねアメリカすごい多いんでね、
まあ、そういうの大きい流れの中でこう、読み解いて買って、
そうそういうのを、ね、知ってると、まあ、少しは、ね、助けになる時もあるんでね、まあ、無視しないでね、まあ、こういう考え方もあるのかっていうのでね、ちょっと参考にだけねしてもらえばいいなと思いますけどね、はい、
コロナはねこれまでと同じ動きを見せるのかどうかまだ分かんないですけど、
ね、分かんないけどね、やっぱり最後は似てましたねってなんかどっかで出てくるかもしれないね、あの時のパターンと一緒だみたいなね、で今見てるとね今日ちょっと用意してないんで、まあ、毎回ね紹介したかな、1980年、80年かのパターン似てんだよね、
ぴったり
グラフが一致
してるのありましたね、
でそれか2001年どっちかですね、で2001年の時は5月の下旬から下がっていくパターンだったんだけど、今回今上がってきてるんで、それでいくともうずっと上がりっぱなしってなっちゃうんだよね、意外にこれ景気強いねって話になっちゃうんで、まあ、そういうのもねちょっとっ頭に入れるとね、まあ、仕方ないっていうかね上がっていっちゃうのかなみたいなね、イメージもつかめると思うんでね、まあ、そういうデータも一応頭には入れておくということですね、
はい、では続いての資料いきましょうか、
いきますか、
いけそうですね、
はい、そうです、
やりますかこれ、
いい調子です、
これね先週やろうと思ってやめたんだよね、てか時間なくなっちゃったから、
今週こそ、お願いします、
これね、アメリカの CPI のチャートこれ4ページ目ね、まあ、これはあんまり大した話じゃないんだよね、まあ、要は CPI 前年同月比で言うと落ちてますねと、で確か が3月が 1.5% だったのが直近の4月が 0.3% かな、プラスな、まあ、一応まだプラスなんだけどね、まあ、だいぶあのコロナで下がっちゃったねって話なんですが、横線がですね、これあの青い線あるじゃないですか、水色の線、はい、これがね 1.5% で一応引いてるんですよ、うん、あんまりやっぱりね 1.5% 以下になるってことは過去ないんですね、アメリカはね、やっぱりインフレ気味でずっと来てて、まあ、やっぱり 1.5% 以下になるときっていうのは、まあ、かなり景気が悪いときっていうのが多いんですが、じゃあこの 1.5% を基準にですね、何かちょっとやってみませんかというふうに考えたのがですね、次の5ページ目なんですね、
はい、
何やるのかというとですね、金の投資量と基準にするわけですよ。
いやでも物価は結構そこはいいですね、動かないからね、うん、金はね、
そうそうそう、うん、でこれ結構ね 逆転の発想というかね、逆張りの発想になっちゃうんですけど、はい、これあの棒グラフの塊が2つあるじゃないですか、左と右で、で下見ると 1.5% 以上っていうのと 1.5% 未満ってありますよね、はい、で左側の方の棒グラフ4つあるんですよね、色分けになってますけど、まあ、1971年8月以降、1981年以降、1991年以降、2001年以降と、うん、まあ、そういう期間で 1.5% 以上の時に CPI がね、うん、金を買ったらどういうパフォーマンス、1年後12ヶ月後ですね、うん、なってましたかっていうのは左側のブロックなんですよね、うん、で右側が 1.5% 未満、まあ、つまり今 1.5% 未満なので、もし今買って1年後寝かしたらどれぐらいのリターンに過去なってましたかと、
うんうん、
12% ですねと、例えば2001年以降で言うとですね、だ意外にですね、これあの CPI が低い時に金を買ってた時の方が実はリターンが高いんですよ、うんうん、なので今まさにこのデータからすると、うん、金を買っておくと結構楽しいことがあるんじゃないかなということが一応データ上で言えますということなんですよ、うん、なので今いいタイミングかもしれないね、
うん、やはり結局は金っていうのがこう、うん、毎週毎週いただく資料でそのね、うん、あの裏付けがつけられていく感じですね、
やっぱ近年にないぐらいやっぱりこの金に対するその、まあ、興味を持っておいた方が良さそうだなっていう雰囲気にね、うん、市場の環境とか経済的なものとか、あと国際情勢とか、うん、何かこう揃ってるようなね気がちょっと私してましてですね、うん、まあ、そういったこともあってね、最近金の話をね、まあ、この数年間ずっとね、ボリュームをちょっと多めに話をするようにしてるんですけどね、うんうん、
いやこれあれですね、金ってその最近金利上昇にまあ弱い部分あるかなと思うんですけど、まあ、足元金利米国上がりましたよね、それでもまあ大崩れしないっていうのはやっぱり根強い需要あるなというところなんですかね、
うんうん、そうただね、あの先週末出てたあの金 の、 あの市場で取引されている証券になっている ETF のボリュームがねちょっと減ってたんだよね、やっぱり株がドーンとこう特に金曜日上がってたんで若干なんだけども、うん、買いの量がちょっと減ってたのね、
うん、ただ、まあ少しまあ、以前株も強いというか、うん、上がっているのに金も落ちていないというの
は、まあ、そこまで落ちてないよね、
うん
うん、まあ、今あのよくね、あの長短金利差がまたちょっと広がってきて、うん、まあ、長期の方はちょっと金利が高くなって、うん、まあ、ただ短い方もね上がってはいるんだけど、はい、まあ、今なんてあれ FRB のねあの、うん、イールドこうあのカーブコントロールをちょっとこう米国版みたいなやつをねちょっとやろうとしてるみたいなんだけども、うん、まあ、あの目的からがイメージしてるような方向にちょっといってんのかなっていうね、うん、まあ、気もしてるんですけど、金利水準自体がそんなに上がらなければね、うん、あの金に対してのその下押し圧力にはそんなにはならないかなと思うんですよね、うん、うん、まあ、短期金利さえね上がらなければ、まあ、あんまりあのダメじゃないかなと思ってますけどね、うん、うん、どうですかね、はい、
さあそれでは今週もこちらの資料を見ておきましょうか、
うん、
あとの2つ
やりますか、
はい、やります、
やっちゃいますか、
あ、延長戦でもいいよ、あの、はい、ちょうど原油をくくって、うん、
じゃあそうしましょう、うん、原油について
と、うん、原
油、はい、産油量と、うん、ガソリン需要の推移は延長配信、
延長でしますか、
はい、そうか、やっぱなんか定番になってきました
ね、そうですね、延長配信で原油について、
ね、
はい、語っていくことにしましょう、はい、以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア、
坂本慎太郎のマーケットアカデミア、このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。 このコーナーでは投資をグッド有利に、今日は株価指数 CFD の活用について江森さん、坂本さんに教えていただきます。
はい、よろしくお願いします。本日はですね、やっぱり日経平均どうなってんのという方がすごくね、多いなと、多いだろうなというふうに思ってますので、まあ解説をもしていきたい。で、先週はね、需給の解説をしたんですね。まあ僕は需給と業績から日経平均を当てるという、まあ見通し、見方はね、いつもしていて、結構ね、まあこの活動6年ぐらいやってますけど、大外れはしてないんですよね、方向性について。なので、まあ、別に当たってすげえだろうというよりは、まあ、突拍子もないそのレンジに、まあ、なってしまうこともあるんですけど、広すぎるだろうとか、例えば一昨年とかが、下が1万8000円で上が2万4000円ぐらいだったんですよ。で、6000万のねえだろうっていう話だったんですけど、まあ、上に若干抜けたんですけど、まあ、やっぱりそのぐらいボラあったし、だからまあ、その時に方向性はちゃんと話したら、これ上ですよとかは話せたので、まあ、それはそれでよくて、それはなんでまあ当たるかというと、やはりまあ、需給の部分と業績の部分を、まあ、ちゃんと分析していくと。いうだけでね、結構この指数の動きっていうのは、まあ、明日どうなるとか1週間後どうなるっていうのは当然、当てるものじゃないんですけど、やっぱりまあ、 四半期のタームとか、はこのぐらいじゃないかとか、まあ、このトレンドは続いてるねっていうのを、言えるというのがまあありますと、いう感じなんですね。まあ、それで前回は、まあ先物のね、まあ現物先物を含めて両方ですけど、特に、まあどこかで買い物されなければいけない先物のですね、売りが溜まってますよと。まあ最近、今週かな、今日の朝とかもニュースとかでやってましたけど、まあ最低買い、最低売り算か。売り算がすごい多いから、注意ねとか言って、そんなの分かっとったやんっていう話で、今頃そんな話してんですかっていう。で、それを見てみんな、おーとか言ってる人がいて、もうちょっとちゃんと見ましょうよっていう話で、まあ先週もここで話したやんっていう感じで、ツイッターでビーコメさんも言ってましたとか言って、いや、それ言っとるやろっていう話なんだけど、そこはね、前回、まあ、お手本があったんだよね。それが去年の秋から、まあ年末にかけての上げね、はい、そこも、最低売り算が溜まっていて、まあ、先物も売り越しになって一気に買い戻して、株価が、まあ、3、4000円ぐらいかな、まあ、持ち上げられたと、押し上げられたというのがまあったんですけど、今回は、うん、買い戻しがそんなに見えてない中でこの2万3000円ぐらいなんですよ、うんうん、だから現状、まあ指数がその日経平均含めた全部のトピック先物の、ですね、値が出てきたのが、まあ、木曜日ですね、まあ、これが、6月4日なので、その前週分だから29日までの分が、出ておるということで、今度ですね、6月の、11日にですね、このまあ数値がまあ出てくるんですけど、これが、6月1から5までの、売買が出てくるんですけど、これもやっぱりかなり買い越しているだろうねと、うん、なんですけど今年と4兆円ぐらい、ね、先物売り越してますので、それがまあ実際5,000億から、まあ先週入れてもまあ1兆ぐらいかな、だからまだまだ買い戻す余力はあるよという話をね、先週はまあさせていただいて、まあその木曜日の発表にもつながったんですけど、実際まあこれが買い戻しが続いている限りはですね、日本株っていうのは強いよねと。でまあどこから買い戻すかっていうのは、そのまあ最低売り算をね、まあ戻すかとか、まあ純粋な先物をね、そのまま買い戻すかっていうのは、まあ実際ストーリーを立てがちなんですけど、まあ、これはね別に、まあ、タイムラグはあるんですけど、どっかでこの、買いをですね入れてこなきゃいけないんで、まあ、何が先に買い戻されるかとかじゃなくて、まあ、バラッと見てですね、例えば今は、まあ、全体的に買い戻されてるねとか、まあ、まだまだ、最低の、ね、売り算が溜まってますねとか、まあ、そういうのを見ながらですね、定点観測していくっていうのは大事ですよと。で、まあ、今後はそこがやっぱり、どこまでこのね、まあ、チキンレースというか、実態に乖離した上げが続くのかというところになると思うんですけど、で、じゃあその実態がなんで乖離してるんですかという話なんですけど、まあ、今ついている株価がね、その、まあ、現実じゃないかというのは当たり前なんですけど、実態にない株価だ、まあ、バブルだという人もいるかもしれない、高すぎるという人もいて、これはなぜかというと、やっぱり業績なんですよ、ここは。まあ、業績のですね、で、 で見るとですね、日経平均というのはものすごい高いです、うん、実際、昨年度の業績、これ資料も用意してきたんですけど、はい、これ前期のですね、日経平均採用銘柄の最終利益を、ね、積み上げてきたものです。でこれ僕はね EPS でも同じじゃないっていう人いるんですけど、僕は、これはねもう昔から一貫してこの最終利益の積み上げを見せてます。でなぜかというと、まあ、EPS はちょっとブレるんですね、その日経平均の指数の取り方が、実際そのまあなんて難しいんですけど、その、そのなんていうのかな、まあ指数がいびつなんですよ、うん、時価総額ベースじゃなくていびつなんですね。なので、実際、まあ、その寄与率が高い銘柄動いたら、まあ、時価総額は利益予想なのでそこはずれちゃうんですね。なので、こちらのですね最終利益だと、まあ、不変のもの、会社が修正したら実際それを見るというところなので、ここを見てね、業績の、まあ、増減を見ていくというのが基本だと思ってます。で、まずこれ前期のですね日経平均採用銘柄のこの、ね、最終利益の推移なんですけど、まあ、ラジオを聞いている方も分かるようにお話しますとね、その期初の方がですね、だいたいその前の年2019年3月期に比べて、3.5% 増ぐらいの、ね、予想だったんですね、うん、で1級はまあ若干の下方修正、まあ、ほぼフラットですね、で、まあ、無事通過しまして、というか1級から下方修正する会社ってあんまないんですけどね、あまあこれがあるととんでもない腹になるんですけど、うん、じゃあそれがまあなくて、でそれでね、2級からですね下方修正が始まったわけですね、うん、で2級というのは基本的に4月から始まって、まあ、9月なので、発表されるのがだいたい11月とかになるんですけども、この頃にはですね、もう下方修正が出始めてましたよという形ですね。でなのでこの頃はじゃあ何が起こったかっていうと、さっきお話ししたんですけど、秋から冬にかけての上昇が起こっていた。その上昇が起こっているのにですね、うん、まあ、この株価というのはですね、株価ですね、業績っていうのはずっと悪くなり続けた、うん、これが2級も3級もそうなんですよ。だから実際今は業績無視で株価上がりすぎてんじゃないかっていうんですけど、いやこれ違うよと、去年のもう秋からずっと業績無視だったんだよ日経平均はということなんですね。それで一回そのまあコロナで、まあ全体の株価を調整した時にこれも織り込んで、でまた無視し始めたよと、いうふうになるわけですね。なるほどね、うん、で、かつですね、今年のですね、相場あ、まあ、業績予想ですね、これ会社予想は 2、3割しか、ね、出してないんですよ、うん、もうコロナで分かりませんというふうになってるんですね、はい、だから僕はまあこれ早い段階から闇鍋という話をしてまして、分からんよねと。しかもこれ食えるものだけ入ってる闇鍋だったらいいけど、
分かりやすい表現でね、これ闇鍋相場っていうのはね、本当分かりやすくてね、いや面白いなと思って、
藤本さんも使ってたんで、ね、そうそうそう、なんかあれなんですけど、うん、もう昔からも闇鍋と言っていて、うん、でこれね食べられるものだけ入ってたらまあいいじゃないですか、はい、まあ、でもそれでもなんか闇鍋で調子こいて食えないものを入れるんですよ。誰がこれゴム靴入れたんですかみたいな話になるんですけど、でこれはね、あのね、実際食えないものって何かっていうと、その特損とかそういう赤字になるものが入ってるわけですよ。で、まあ今年特損を日銀出してきたところもあるんですけど、まあそのコロナの感じだし、あとはまあ決算期にはこういうことが起こってしまったので、まあ、7つったらすごい言い方悪いんですけど、まあここは特損はまあ先送りにしちゃって、っていうところもないとは言えないですね、うん、ただもっと下方修正出てるはずですもん、そうすると、うん、だから判定ギリギリセーフみたいなとか、もともとこれ OK っていう判定をする予定だったから、まあそのまま行くでしょうみたいな、いうのも多分含まれてると思うので、うん、まあ業績回復する会社もあるかもしれないですけど、やっぱりこういう特損っていうのは今年度も出るというふうに考えると、やっぱり EPS って、なかなかまあ今年よりはちょっと悪化はするだろうなというふうに、まあ、赤字なんてことはないと思うんですけど、まあ、予想してなきゃいけないのかなというのがですね、業績の見方なんですね。でそれで、株価だけ切り上がっていると、まあ、PR は上がり続けている。で米国もそうで、米国は期初がだいたい 10% 増ぐらいだったものが、現状、まあ、そこからプラス 10% だったらマイナス 15% か 20% ぐらいなので、うん、やっぱり米国もですね、今年米国は1月が1級始まりなので、まあ、今年もですね、かなり悪いんじゃないかなっていう見通しになっていると。ということは株価だけ戻ってきてるわけじゃないですか、はい、じゃあ PER はすげえ高いんですよ米国は、うん、急落する前の まあ、ニューヨークダウだと大体19倍ぐらいだったんですね、3万ドル近い時で。それで今、下方修正がどんどんどんどん進んでいて、業績はいいので株価戻って、高値まで、まあ、ナスダックは戻りましたけど、まあ、他のニューヨークダウとか、あとは SP とか戻ってないんですけど、バリエーション自体ずっと切り上がっていると。多分もう25倍とかは余裕でいってるんじゃないですかね、多分ね。はい。まあ、そういう感じになりますので、まあ、それが許されるのかと。で、おかしいだろうと、いう人がですね、いるというのは分かります。でそれで、まあ、先週もね、ツイッター見てると退場報告ショートを早めにしてしまって、した方がいらっしゃるんですけど、まあ、それはまあその人の見方だからしょうがないですけど、まあ、僕はまあこういう背景で業績無視の相場になってます、まあ、米国は、金利低下でバブルですよというまあ話をまあしてますので、実際のところなかなかですね、この、空売りはできないようにと、まあ、今しちゃダメだよねというまあ話をしていて、空振りをしなくてなんとかセーフだったと、まあ、やっても平時程度という形なのかなと、いうまあところで、あんま外れてはないよねと、まあ、このバブル上昇もあるよという話もしてたので、まあ、そこはまあうまくお話できてたのかなと思いますと。
その歪みのような状態というのは戻すんですか？
ここは多分どっかで歪みが来るはずなんですけど、まあ、そのきっかけは何かというと、一つは、ね、まあ大統領選ですよね。でもう一つはもう業績は来年度回復するよと、まあ、景気も回復するよというのが前提になっているので、そこの部分が折れるときはやっぱり折り込むでしょうと、うん、だからやっぱり来年にかけてのハードデータをちゃんと見ましょうねっていうことになるのかなというのが結論ですかね、うんうん、はい、うん、
業績もしっかり見つつ、
はい、はい、そうですね、言っていただきたいなと思いますということですかね、はい、
こちらの資料、そして株価指数 CFD の、この、はい、ご紹介も資料として、番組ホームページにございますので、ぜひご覧ください、はい、
もうちょい時間か、大丈夫かな、
はい、少し
あります。まあ、それで実際ヘッジは OK と、とりあえずね、うん、ヘッジだったらそんなにまあ買いが儲かるんでね、まあ、ヘッジしたい方は、まあ、クリック365を、ね、はい、株365を使っていただくっていうのもありだし、前々回かなお話ししたペアトレですね、はい、まあ、これを使ってですね待つというのも、もうちょっとでワークしそうなんですけど、まだ早いんで、その時になればねじっくりお話したいと思うんで待っててください。
はい、はい、楽しみです。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。 さて1時間の放送、はい、お別れの時間が近づいてきましたが、
でしたね、
はい、うん、まあ、月曜日ですが今週気になる動き何かありますか？
はい、そうですね、僕は雇用統計の織り込みかなと、まあ、一旦はまあ米国株交換したんですけど、うん、本当かっていうのも多分あるので、はい、まあ、2,3 日はね織り込みかかるよというのをいつもしてますので、そこをちょっと見てみたいなと、どうですかね、
はい、はい、それを踏まえてねまた来週どんなコメントをお二人からいただけるのか、
あと SQ もね、はい、まあ、その辺含めちょっと後半、まあ、YouTube の時間にね、はい、やりたいなと思います。原油の話もありますので、
あ、そうですね、はい、まだ資料が残っております、はい、それではリスナーの皆さん、また来週この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。